説教 CD ナンバー213。本日のメッセージは、特殊な民と題して、2012年11月17日にもたれました礼拝説教です。話、池宮義弘。
皆さんおはようございます。今朝はですね、皆さんと一緒に、特別な民と題しまして、少しイスラエルの歴史からですね、考えてみたいと思います。第1コリント、コリント第1の手紙10章の11節をお開きください。コリント第1の手紙の10章の11節に、こういうことが書いてますね。この10章はイスラエルの民のいわゆる出エジプトをして、神様に導かれた神の民がどういう歴史をたどったかということをですね、歌ってますね。そしてその11節にこのように書かれています。これらのことが彼らに起こったのは他に対する警告としてであって、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちに対する訓戒のためであると書いてあります。これは有名な聖句なんですが、イスラエルの民はですね、神様に大いに祝福され、そして神によって導かれですね、そして支えられてきた民でありますけれども、その民はですね、なかなかその神様に、忠誠を尽くしですね、従っていくことをせずにかえって反逆をした、そういう歴史が残っているわけです。その歴史の中からですね、少し考えてみたいと思うんですが、皆さん、荒野で毒蛇に噛まれたあの事件を覚えているでしょうか。モーセが率いてね、荒野にいるときに、蛇に噛まれましたね。その時のことを少し考えてみたいんです。その荒野でですね、この噛まれてしまった、イスラエルの民は噛まれてしまってですね、火の蛇と言われていましたが、この火の蛇というのは噛まれるとすごい炎症を起こして、熱くなったんでしょうね。それで火の蛇と呼ばれていたようなんですが、それに噛まれてしまったんですが、どうしてそのようになってしまったのか覚えておられるでしょうか。当時イスラエルが宿営していたのはカデシというところでした。そこはエドムの 国境からですね、わずかばかり離れたところにありました。そしてエドムを通って約束の地まではわずか、本当にわずかの距離だったんですね。そこでですね、モーセはですね、使いを出しまして、エドムの王にですね、使いを出したんですね。そしてこのように言わせました。これは民数記の20章16節17節にある言葉ですが、私たちは今あなたの領土の端にあるカデシの町におります。どうぞ私たちにあなたの国を通らせてください。私たちは畑もブドウ畑も通りません。また井戸の水も飲みません。ただ王の王子を通り、あなたの領地を過ぎるまでは右にも左にも曲がりません、というふうにですね、伝えさせたんですね。そしてそのエドムの領土をですね、まっすぐに突っ切っていく許可を得ようとしたわけです。ところがそのエドムの王様の答えはこうでした。民数記20の18ですが、あなたは私の領地を通ってはなりません。さもないと私は剣を持って出てあなたに立ち向かうでしょう。半ば脅しとも言える言葉をですね、返してきたんですね。つまり入国を拒否された形になったわけですね。そこで、イスラエルは仕方なくですね、エドムを回避してですね、よその道、別の道を通ることになったわけです。で、そしてまた荒野の道をですね、引き返して遠回りしなければならなくなったんですが、その途中 その途中にいろいろなことがありましたけれども、実はアロンがですね、ホル山で亡くなりますね。先に、モーセよりも先に亡くなります。そしてそのアロンが死んでしまって、あとそのホル山を去っていくとき、ここにですね、人類の曙の言葉がありますが、30ページなんですけれども、そこからちょっと読んでみたいと思います。ホル山を去ってから間もなくして、イスラエル人はカナンの王の一人のアラドと戦って敗北した。戦いがあったみたいですね。で、その途中で戦いにあって、カナンの王の一人のアラドという人と戦った。そして負けてしまったんだというんですね。しかし彼らは熱心に神の助けを祈り求めたので、神からの援助が与えられて敵を追い返すことができた。ところが、この勝利は人々に感謝の気持ちと神に依存していることを感じさせる代わりに、傲慢と自尊の精神を抱かせた。やがて彼らは以前の習慣に戻ってつぶやいた。約40年前、石膏たちの報告を聞いて反逆を起こした後、すぐにカナンにイスラエルの軍勢を進軍させることを許されなかったことを、今彼らは不満に感じたのである。彼らは現在と同様に、これまでにも敵を征服することができたかもしれない、知れなかったと、荒野の放浪は不必要な遅延であったと言った。カナンの王の一人アドラと戦ってですね、負けてしまったにもかかわらず、神様はですね、彼らをお助けになって、熱心な祈りに応えてですね、敵を追い出すことをしてくださった。ところがそのことに感謝するのではなくてですね、思い上がってしまったっていうんですね、傲慢になってしまった。そこで何を言うかというと、もう40年前のことを引っ張り出してきてですね、その彼らの親たちですよね、前の世代の人たちです。彼らがその、イスラエル本当だったらすぐにカナンに行けたはずなのに、その試練の時にですね、石膏たちが、いや、あの巨人のいる国には攻めていけないと言ってですね、神様の前に立てついた時に、神様はそこの、カナンに入ることを許されなかったですよね。その時のことを取り上げてですね、あの時そのまま進軍していれば本当は勝てたかもしれないと言い始めたんですね。そして流浪の旅、荒野のきつい旅は不必要だったんじゃないかと、そういうふうに言い始めたんです。彼らが南に向かって旅を続けた時、行く手には緑も影もない厚い砂の渓谷が横たわっていた。道は長く険しく思われ、彼らは疲労と渇きに悩まされた。再び彼らは信仰と忍耐の試練に耐えることができなかった。彼は自分たちの経験の暗い面ばかりを眺めて、ますます神から遠ざかった。この民は不思議ですよね。祝福されてはですね、神様から離れていき、そして悔い改めたが、ためてまた祝福されたかと思ったら、また反逆するという、その歴史をずっと繰り返してきているんです。で、ここでは本当に、なぜそこまでと思うようにうぬぼれてしまっているんですね。続けて読んでみますと、こういうふうに書いてあります。もし神やモーセが妨害しなかったならば、今頃は約束の国を所有していたことであろうとうぬぼれた。そこまで言ってるんですね。神様とモーセが邪魔したから、あの約束の地に入ることができなかったんだと言い始めたわけです。うぬぼれたんですね。彼ら自身で問題を引き起こして、自分たちの運命を神のご計画よりもはるかに困難なものにしながら、彼らの不運をすべて神のせいにした。こうして彼らは自分たちに対する神の取り扱いに不平を抱き、ついにはすべてのことに不満を抱くようになった。自由と神が導き入れようとしておられる国よりも、エジプトの方がはるかに輝かしく好ましく思われるのであった。イスラエルの人々は不満を抱き、彼らの受けた祝福に対してさえ不平を言うようになった。民は神とモーセとに向かい、つぶやいていった。あなた方はなぜ私たちをエジプトから導き上って、荒野で死なせようとするのですか。 ここには食物もなく水もありません。私たちはこの粗悪な食物は嫌になりました。民数記21章の5節ですね。そういうことが言われたのであります。そこで神様はですね、今日の教科にもありましたね、このイスラエルのためいつもこういうことを繰り返してるんですけれども彼らが今どんなに祝福された状態にあるか、あるいは神の守りのうちにあるか、恵まれているかということを気づかせるためにですね、神様はあることをするんです。神様は常に彼らが危険な荒野の旅をですねするときに天使を使わして、そして彼らを守っておられたわけですよね。ですから神の保護があったから彼らは生きていけたわけです。ですけれども神様はこの時にですね、その神様の保護を差し控える、神の恵みをですね、要するにこの差し控えてしまう、祝福しないという状態をですね、用意したんですね。火の蛇、あるいはサソリがいて、しかも水のないところで彼らを守ることができたのは神の力だけだったんですね。あるいは渇きを癒す水や飢えをしのぐパンを与えられて、昼は雲の柱、夜は火の柱、そうしたもので、守られて平和と安全が保たれていたのはこの神様の力だったんですね。なのにですね、彼らはそのことを忘れてしまうんです。そこでですね、こういうふうなことが書かれています。さまざまな困難にあったにもかかわらず、彼らのあらゆる隊列の中に一人の弱い者もなかった。彼らの足は長い旅の間腫れることもなく、彼らの衣服も古びなかったのである。神は彼らの先に立って森林や砂漠の猛獣と毒蛇とを制御された。すごいですね。先に天使を送ったんでしょうかね。蹴散らしていってですね、災いがないようにしたんでしょう。こうした神の愛のあらゆる証拠を見ながらもなお人々がつぶやき続けるならば、主は彼らが神の憐れみ深い保護を感謝し、悔い改めて心を低くして神のもとに帰ってくるまで神の保護を差し控えられるのである。今日の教科でもありましたよね。イスラエルの民がね、なかなか預言者のことを受け入れない、神様の原則に従わない、神様を愛していなかったということまで書いてありましたけれども、そういう時にですね、神様は何をするかというと、神の恵みを差し控えるんです。そうすることによって今までどれだけ恵まれているかということに気がつかせようとする、そういう機会をですね与えたんですね。それが結局は、彼らを毒蛇に噛ませるというねことにつながったわけです。続けて読んでみますけれども、彼らは神の力に保護されていたために、彼らを常に取り囲んでいた無数の危険に気がつかなかったのである。そういうことありますか、皆さん。どうでしょう、恵まれているのにですね、自分、神様に恵まれていること、守られていることに気がつかないということありますか。あるでしょうね。まあ逆に言うと、むしろですね、そういったことすら考えないような自分がいるかもしれません。荒野にはびこっていた毒蛇はそれに噛まれると激しい炎症を起こして死ぬので、火の蛇と呼ばれていた。神の保護の御手がイスラエルから取り除かれると、多くの人々が毒蛇に噛まれた。イスラエルの罪は神につぶやき、彼らの罪を神のせいにして不平不満を漏らした。このことがですね、毒蛇に噛まれた理由でありました。ところでですね、そもそもこのエドムの町を通ることができなくて、国を通ることができなくて、迂回しなくてはならなかったんですが、なぜそうなったか覚えておられますか。本当は迂回しなくてよかったんですよ。神様はそんな風にですね、遠回りさせるつもりではなかったんです。そのままこの国を突っ切っていってですね、カナンにすぐに入れるように、直行できるように計画しておられたんですが、理由があったんです。迂回しなければならない理由があったんですが、覚えてらっしゃいますか。人類のあけぼのにはですね、このようなことが書いてあります。 11ページ12ページですけれども、議官の11、12ページですが、ヘブルの軍勢がカデシに到着する少し前に宿営の外に湧いていた泉の水が枯れた。思い出しましたか。主はもう一度人々を試みようとなさったのである。彼らが神の摂理に信頼するか、それとも父祖たちの不信仰を真似るかどうかを試そうとされた。イスラエルの民ね、12人石膏を送られましたが、10人がこれは難しいと不信仰を表したわけですよね。その中の2人だけが、ヨシュアとカレブだけが、いや大丈夫ですと、神に信頼して進みましょうと言ったんですが、しかし多くの民はですね、この10人の言葉を受け入れてしまって、神様の約束にすがらなかったですね。そしてまたこの度、40年後、神様はですね、ここに一つのテストを用意されたんです。それはどういうことだったかというと、カデシに到着する少し前に、今まで奇跡的に水が岩からね流れてきた、あるいは泉が湧き出てですね、それで喉を潤していたその水がですね、荒野で止まってしまったんです。まだカデシに到着してなかった、そのちょっと前の方で。そしたらですね、彼らはそのことに苛立ったわけですね。不安を感じたわけです。モーセに次のような指示が与えられた。身を巡らせて北に進みなさい。お前はまた民に命じて言え、あなた方はエソーの子孫、すなわちセイルに住んでいるあなた方の兄弟の領内を通ろうとしている。彼らはあなた方を恐れるであろう。あなた方は彼らから金で食物を買って食べ、また金で水を買って飲まなければならない。このような指示が与えられたことによって、水が枯れた理由が十分に説明されたはずであった。彼らはよく肥えた水の豊富な地帯を通ってカナンに直行しようとしていた。神は彼らが何にも妨げられずにエドムを通過し、食物を買う機会と群衆のために十分な水とを約束しておられた。奇跡的な水の流出が止まったことは喜ぶべきことで、荒野の放浪が終わった印であった。もし彼らが不信仰のために盲目になっていなかったならば、このことを理解したはずであった。しかし神の約束の成就の証拠となるべきことが疑いとつぶやきの原因となった。人々は神が彼らにカナンをお与えになるという希望を全く捨ててしまったようであった。そして彼らは荒野の祝福を求めてやまなかったのである。実に不思議なことなんですね。イスラエルの民はですね、カナンの地に入ることを望んでですね、40年もさまよっていたはずなんです。ところが目の前のエドムの地ですね、エドムの手前に、カデシですね、ごめんなさい、カデシのに来た時に、その直前で水が枯れてしまった。その一点だけにですね、目を向けてしまって、それが何を意味するかを考えなかったんです。奇跡的に出されていた、あるいは奇跡的に守られていた、その全てのことはもう必要でなくなってですね、カナンの約束の地に入れるということを考えることができなかったんですね。ですから彼らは水が止まった時に、どうして私たちを荒野で死なすのですかというですね、また同じような言葉をですね、口から吐いたんですね。これがテストだったんです。また彼らもですね、彼らの先祖たちと同じ過ちに陥った、不信仰だったんです。神が人々をカナンに入国させる前に、人々は神の約束を信じたことを示さなければならなかった。彼らがエドムに到着する前に水は止まった。彼らはしばらくの間見るところによらず、信仰によって歩かなければならなかったのである。彼らはこの第一の試練にあって、父祖たちと同じ、凶暴で暴音の精神を表した。本当はですね、この場にあって信仰を働かせて、水が止まったということはもう必要ないということだと、その水を豊富な水のある荒野ではなくしてですね、砂漠ではなくして豊かな地を通っていくから、水はもういらないんだということに気がつくべきだったんですね。そしてカナンにもうすぐ着けるという喜びにあふれるはずだったんですが、 彼らは不平と不満を漏らしてしまった。それぐらいですね、まあ、さまよっている間に本当はそのようにそういう思いがますます募っているべきだったんでしょうが、あのカナンに入るということがですね、ところがいつの間にかこの放浪している間に、まあ、神様は約束叶えてくれないんじゃないかという不信仰に陥っていたわけです。ですからこの時点で水が止まった時に、あ、これは印でもう入れるんだというふうに気がつくはずのがつかなかった。そしてですね、求めたのはカナンではなくしてアラノの祝福を求めたんです。もし人々が試練にあった時に神に信頼したならば、主の軍勢の将であられたお方は彼らを導いてエドムを通られたことであろう。そして周りの国民たちは彼らに恐れを抱き、敵意ではなくてむしろ好意を示したことであろう。しかしイスラエル人は、敏速に神の言葉に従って行動しなかった。そして彼らがブツブツ不平を言っている間に絶好の機会は去ってしまった。やっと王に願い出る準備ができた時にそれは拒否されてしまった。彼らがエジプトを去った時からサタンは絶えず彼らの道に妨害や誘惑を投げかけて、彼らに約束の地カナンを継がせないようにしていた。そして人々は不信仰であったためにサタンの活動する道を開き、神の目的に逆らった。私たちも気をつけねばなりません。私たちはね、終わりの世に住んでいると言っていますけれども、この荒野を放浪している民と一緒ですね。近いと言われているんですが、もうそれは昔からも百何十年も前から言われてますよというふうな状態なわけです。そうするとですね、神様が印を与えても気がつかない、水が止まった、もう近いっていうのことがですね、わからないで私たちの日常生活の祝福ばっかり求めようとするという傾向があるということ、覚えておかなくてはいけないと思います。神の天使が我々のために働こうと待機しているときに、神の御言葉を信じて敏速に行動することは重要なことである。悪天使は我々が前進するごとに戦いを挑んでくる。神の摂理が神の子供たちに前進を命じ、彼らのために大いなることをしようとされるとき、サタンはためらいと遅延とによって主を怒らせようと彼らを誘惑する。彼は争いの精神を煽り、つぶやきや不信の念を起こさせ、こうして神が与えようと望まれた祝福を奪い去ろうとするのである。神のしもべたちは神の摂理によって道が開かれる時には即座に行動する義勇兵でなければならない。彼らの側で時を延ばせば、それはサタンに彼らを滅ぼすために働く時間を与えることになる。皆さんはですね、神様に、約束されていること、もしくは神様が私たちにせよと何かおっしゃるとき、あるいは聖霊の感化によってですね、これをしなくてはならないという、そういう、両親の声を聞いたとき、皆さんは即座にそれに反応してですね、従っていく用意があるでしょうか。イスラエルの民は遅れたんですね。一歩遅れてしまったんで、つぶやいている間にその時を逸してしまった。私たちは日常の生活の足りない面ばっかりを見てですね、そういう働きに参加するのに遅れていないでしょうか。セレクテッドメッセージの79ページにはこのようなことが書いてありました。神は神の民イスラエルが40年間アラナを放浪するように計画されたのではありません。カナンの地に直接導き、清く健康で幸福な国民としてくださることを約束なさっていたのです。しかしこのことを最初に告げられた人々は、その不信仰のゆえに、ヘブル書3章の19節と書いてありますが、不信仰のゆえにそこへ入ることができませんでした。彼らの心はつぶやき、反逆、憎しみに満ち、神は彼らにその契約を実現してくださることができなかったのです。不信 つぶやき、反逆が古代イスラエルをカナンの地から40年間締め出したのです。同じ罪が現代のイスラエルが天のカナンに入ることを遅らせています。どちらの場合も神の約束に誤りはないのです。私たちをこの罪の悲しみの世にこんなに長く留めているのは、主の民と言っている我々の不信、世俗性、清まっていない状態や争いのためです、と書いてあります。さて戻りますけれども、モーセが聖堂の蛇を掲げてですね、蛇に噛まれた人たちにそれを見て救われなさいと言って掲げましたね。その時にそのモーセが言ったことを信じた人と信じなかった人がいたんです。もちろん信じなくて、その挙げられた聖堂の蛇を見なかった人たちはそのまま死んでいきましたね。しかしイスラエルはですね、この経験を通して気がついたんです。自分たちがどれだけ神様の保護のうちにあったのか、恵まれていたのか、幸いだったのかということに気がつくんですね。そこで彼らはですね、散々けなした神様とそしてモーセにですね、泣きつくわけです。どうぞ私たちを救ってください、助けてください。また人類の曙光に戻りますが、33ページ34ページ、聖堂の蛇を掲げたことはイスラエルに重大な教訓を教えるためであった。彼らはその致命傷から自分を救うことができなかった。ただ神だけが彼らを癒すことがおできであった。しかし彼らには神がお供えになった方法に信仰を表明することが要求された。生きるためには見なければならなかった。神がお受けになったのは彼らの信仰であった。そして蛇を見ることによって彼らの信仰が表された。蛇そのものには何の力もなく、それがキリストの象徴であったことを彼らは知っていた。こうしてキリストの功績に信仰を抱く必要が彼らに示された。皆さんご存知のように、挙げられた聖堂の蛇そのものには何の力もなかったんですね。ですけれども、神様がこれを見て救われよと言ってですね、提示した時にその神様の招きに応えなくちゃいけないわけですね。そこに信仰を働かさないといけないんです。その信仰を働く方法は何だったかというと、それを見ることだったんですね。強い信仰が強いとか弱いとかの話で、それを見るか見ないかの話だったんです。見るということは信仰を表したということになったんですね。で、私たちはしばしば自分自身が信仰がなくて、あるいは弱さのゆえにですね、いやこれはできないと思うことがよくあると思います。これはみんな一緒だと思いますね。そういう時にですね、私たちはその弱さのゆえに責めているのは、そばでサタンがそのように責めているのであってですね、神様はそういうことはなさらないわけですね。むしろ私の方にね、来なさいと、目を向けなさいと、そうすれば救ってあげよう、力を与えようとおっしゃっているわけです。そのことを私たちは決して忘れてはいけないですね。むしろこうです、弱いからこそ助けが必要なんですね。健康な人は医者はいらないというあの言葉ですね。次ですが、罪の致命的結果は神がお供えになった方法によってのみ除くことができる。罪の致命的な結果、これはですね、神がお供えになった方法によってのみ除くことができる。これぜひ覚えておいてください。イスラエルの人々は挙げられた蛇を見ることによって救われた。こうして眺めたことは信仰を意味していた。彼らは神の言葉を信じ、神が彼らの回復のためにお供えになった方法に信頼したから生きたのである。実はここにですね、その救われる方法といいましょうか、そういうものが書かれているわけですね。私たちは力がない、私たち自身では何もどんなに努力しても清まろうと思っても清まらない、清める力がない。ですから私たちは助けを求める必要があってですね、求めるか求めないかはその人にかかっている。求めるならば必ず助けられるというのがこの 聖書の教えでありますね。さて今日のテーマは特殊な民というテーマです。民数記23章の9節にこのような聖句があります。岩の頂から眺め丘の上から見たが、これは一人離れて住む民、諸々の国民のうちに並ぶものはない、という言葉があるんですね。これはバラムが、イスラエルの陣営を見てですね、バラク王に頼まれてですね、呪うように言われたんですが、呪うことができなくて祝福のこと言葉を語った、その中で出てきた言葉ですよね。これは一人離れて住む民、諸々の国民のうちに並ぶものはない、という言葉を、バラムはですね、語ったわけです。人類のあけぼろの55ページにですね、バラムはイスラエルの陣営を見たとき、彼らの繁栄の証拠を眺めて驚嘆した。彼は彼らが組になって、そこここに出没し、国を荒らし回るそやで無秩序な群衆であって、周囲の国々から嫌われ恐れられていると聞かされていた。しかし彼らの外観はそれとは全く反対であった。彼は彼らの陣営の驚くべき広さと完全な秩序を見た。すべてのものは完全な規律と秩序のもとにあった。彼は神がイスラエルに下された恵みと先民としての彼らの特殊な性質を示された。彼らは他の国々と同じ水準のものではなく、それらすべてをはるかに超えて高められたものであった。バラムはそのイスラエルの民を見たときにですね、もっと粗野な、なんて言いましょうね、いわゆるゲリラ的な、そういう民族であると思っていたんでしょうか。ところが見たらそうではなくて、秩序正しく規律のあるですね、完全な姿を見せられたというわけですね。そしてその彼らの水準というものは他の国々とは違う、はるかに超えて高められたものであったというふうに言っています。これは一人離れて住む民、もろもろの国民のうちに並ぶものはない。これらの言葉が語られた時、イスラエル人はまだ定住地を持たず、彼らの特性、習慣、風習はバラムに知られていなかった。しかしイスラエルの後の歴史においてこの予言はなんと正確に成就したことであろう。この補修のすべての年を通じ、また国々に離散してからも、すべての時代にわたって彼らは異なった民として存在していた。同様に神の民、真のイスラエルはすべての国々に散らばっているけれども、地上においては国籍を天に持つ旅人に過ぎない、という言葉が書いてあったんですね。私はこれを見たときにですね、このイスラエルの民は最初はですね、この置かれた状態で素晴らしい状態にあると考えていました、最初の頃は。ところがよく考えてみると、見てみますと、この歴史は常に祝福と呪いと言いましょうか、彼らが神に服従して、そして神を愛し喜んで受け入れている間はですね、大いに祝福されました。もう栄光の国でした。ところが彼らはですね、いつの間にかそこから自分たちの恵みが豊かに注がれていることを見失ってですね、また反逆するわけです。この繰り返しですよね。これを見ると完全とは全く程遠い状態です。ですからこのイスラエル、今目に見ているバラムが見ているその民のことを指しているのではないということですね。で、続けて読んでみるとそういうことが出てきます。今ちょっと後で見たいと思いますが、まずこのイスラエルの歴史からですね、私たちがこの学ぶことは何でしょうか。イスラエルの歴史はこのつぶやきと反逆との歴史でした。で、これをですね、私たちは、これを反面教師として考えるならばですね、神の民の、特徴というのはどういうものかということをですね、考えてみることができると思いますが、まずですね、今日の教科で私面白いと思ったのが、イスラエルの民の多くの人たちは神を愛していなかったって書いてましたね。覚えてますか？教科に出てきましたね。彼らがその愛していたのは自分だったんですね。自己です。 ですから神の真の神の民の特徴は神をまず第一に愛することだと思います。神を第一にすることと言ってもいいかもしれませんね。そしてその神に従順であること、これが特徴ではないかなと思うんですね。さらに挙げるならば敬虔さでしょうか。すなわち神の戒めを守りイエスの信仰を持ち続けるということ、黙示録に書いてありますけど、そのような状態を指しているのではないでしょうか。それからもう一つ、神の約束された安息の地ですね、天のカナンに入りたいという強い思い、そういう願望でしょうか。そういうものをですね持っている人たち、もう一つ付け加えさせてください。人は神の力なくしては、あるいは自分の力では清くあることはできないということ、これを知っている人たち、これがですね真のイスラエルの特徴なんだと思います。まあ、もしかするともっとあるかもしれません。大総統の下巻の359ページに、神の戒めのすべてに従おうと努力する者は反対と嘲笑に遭うであろう。彼らは神のうちにあるときにのみ立つことができる。彼らは目の前にある試練に耐えるためには御言葉の中に示されている神の御心を理解しなければならない。彼らは神の御品性、統治、御目的について正しい理解を持ち、それに従って行動するときにのみ神を崇めることができる。聖書の真理によって心を堅固にした人たち以外には誰も最後の相当に耐え抜くことはできない。私は人に従うより神に従うべきかという鋭い質問が一人一人に望むであろう。その決定の時は今目の前に迫っている。我々の足は変わることのない神の御言葉という岩の上にしっかり立っているだろうか。我々は神の戒めとイエスを信じる信仰を砦として固く立つ用意ができているだろうか。特殊な民というのはですね、何もずば抜けて何かがすごいということではなくして、神の御言葉を知っている、それを実行する人のことを言うのだと思います。イスラエルの民を見てもですね、ずば抜けて何かが良かった、彼らに力があったというわけではなくして、常にですね過ちと反逆とその繰り返しだったわけですから、私たちも弱い人間で取り柄のないものかもしれませんけれども、神様の御言葉を正しく理解してそれに従う民、これをですね特殊な民というのであります。特に終わりの時代にあって、私たちはですね伝えていかなければならないメッセージを託された教会に存在しています。教会への勧告145ページに、我々の出版事業は神の指示と神の特別な監督のもとに設立された。それは特殊な目的を果たすために計画されたものである。セブンス・デ・アドベンチストは世俗から離れた特殊な民として神によって選ばれたのである。真理の大きな刀で神は彼らを世の石切り場から切り出しご自身と結びつけられた。また神は彼らをご自分の代表者とし、救いの最後の働きにおいてご自分の大使となるように彼らを呼び出されたのである。人間に委ねられた真理のうちで最も大いなる真理の富、神から人間に送られた警告の中で最も厳粛で恐るべき警告が世界に与えられるために彼らに委ねられている。そしてこの働きを成就するために我々の出版所は最も効果的な機関の一つである。我々の印刷所から送り出される出版物は人々に神に合う備えをさせるためのものである。ちょっと長かったんですが、私たちの教会はですね、最後のですね大いなる、試練、運命が決定される大事件、それをですね人々に伝えて、あなた方は神を信じますか、それとも人を信じ、あるいはサタンの側に立ちますか、ということをですね、この三天使の使命というものの中でですね、最終的に彼らはどの民に加わりたいかということをですね紹介するためにこの教会を起こされたというんです。 であるならば、私たちはですね、このことを声高らかに伝えていかなくてはなりません。そのために起こされたわけですから。先ほどのですね、バラムのこの、まあ、予言的な言葉ですけれども、こういうふうに書かれてましたね。バラムは国家としてのヘブル人の歴史を示されただけでなく、時の終わりに至るまでの神の誠のイスラエルの増加と繁栄を見たって書いてあるんです。あの時見たのは、その当時いたそのイスラエルの民を見て語ったんですけども、語ったことというのは彼らに直接当てはめたものではなくして、まあ、彼らにも多少当てはまってた、はまっていたと思うんですが、さらにその未来に向けてですね、彼らがどういう経過をたどって神の聖なる民、真のイスラエルになった、なるかというところまで見せられたんです。私たちはその最後の時代のその時にですね、直面しているわけですね。そして最後の最終時代のですね、神の誠のイスラエルのことをですね、14万4000人という言葉でですね、表してますね、黙示録で。そしてその14万4000人に、私も まだまだはっきりと理解しているわけではないんですが、14万4000人、その14万4000人のね、中に彼らの働きの中で大いなる叫びによって、多くの今までそういう神様との関係をですね、全く知らなかった人たち、キリスト教のことも全く何も知らなかった人たちに対しても、神を選ぶか人を選ぶかというですね、この厳粛な時に全てのものがその大事件を理解して、そして神様を受け入れるように、受け入れることができるように仕向ける働きを、まあ、する、その民をですね、神様は、ご計画しておられて、その最終的に、出来上がった民のことを誠のイスラエル、真のイスラエルと言っているわけですね。バラムはこれを見せられたわけです。その人たちが出るまではですね、アダムから始まってイエス様、神様を信じて死んだ義人たちがですね、復活することはないんです。彼らが出来上がって、聖なる民が出来上がって、特殊な民が出来上がって初めてですね、過去の義人たちが目を覚ますんですね。復活に預かる特権が与えられるということはですね、最後に清められる。だからここですよ、私たちの教会はダニエル8の14を重要視しますよね。そして聖女は清められて、その正しい状態に服するという、清められるということがですね、ここで非常に大事になってくるわけです。神に会うことができる一団が出来上がる、これが神様のご計画なんですね。イスラエルの歴史はこれをですね、できずに、それを成し遂げることができずにですね、ずっと来ましたが、最後もそうなるんでしょうか。ずっと伸び伸びですか。そうじゃないですね。神様はちゃんと時を支配しておられて、神様の忍耐にも限度があるんですね。その限度というのは、神様が切るわけじゃないですよ。人々が神を選ばなくなった時に終わるんですね。神様はこのことをご存知です。そしたらば、恩恵期間が閉じられて世の終わりになりますね。でもそうなる前に、警告の使命、警告というのはですね、ありがたいものですよ。沖縄の人たちはみんなわかります。例えば、東日本大震災なんかの時に地震が来るのは一瞬にして来ますよね。これは予報も何もないですよ。警告も何もしてくれません。でも台風はどうですか。沖縄の3日4日前から発生したこともわかるし、進路もわかるわけですよ。これだったら来るぞと用意しないといけないと言ってですね、警告が発せられているわけです。とてもありがたいことです。ですからセブンス・アドベンチストは、最後にこのようなテストが来るよと、あなた方は救われるためにこのようにしなさいと訴える警告の使命が必要なんです。これは憐れみの使命でもあります。このことをですね、伝えるためにこの教会があるんですね。ぜひ覚えていただきたいなと思うんです。最後にですね、私この本好きなんです。聖女は回復されるという、これピーター・C・ジャーネスという方が書いているんですが、僕は非常にこれは好きなんですね。 でこの中でですね書かれていることを最後に紹介して終わりたいと思います。この、持っておられる方は後で見たらいいと思いますが、聖女は回復されるの82ページにですね、こんなことが書いてありました。はい、聖書の最後の書はイエス・キリストの啓示、黙示と言われている。それは預言書ダニエル書によって言われた回復を経験するキリスト者の最初の時代から生徒たちの最後の時代へと歴史をたどっている。この最後の共同体は14万4000と呼ばれている。彼らはその額に父の名が記されている。それは道徳的品性に神の御方たちが完成されることを意味する。彼らは女に触れたことのない初歩、神の御座の前で傷のないものである。彼らを通して神は人間を創造された目的を達成なさる。彼らはイエス・キリストの啓示である。彼らを通して神の多種多様な知恵が表現される。彼らはキリストの栄光の補足である。彼らを通して全地は神の栄光で満たされる。全地に 花嫁はその用意した、あ、ごめんなさい、ここはちょっと飛ばします。ついに人間は神の道徳的な御形に回復され、暗黒の奇妙を滅ぼす神の器となるのである。定められた人はスケープゴートのアザゼルを引っ張って連れていく。義と、あ、大相当は終わる。義と真理が勝利する、まあ、この、まあ、先ほど神の民とか真のイスラエルとか、あるいは、聖なる民とかいう言葉を使って言い表しましたけども、ここでもいろんな言葉で表されていてですね、イエス・キリストの啓示とかね、言葉としてはいろいろ表されていますが、彼らのこの神の器、あるいは手紙とも言いますけどもね、そういった人たちが現れることによってですね、大相当に終わりが告げられて、義と真理が勝利するというふうに書いてあるんですね。このような最後の世代の概念がなければ、ダニエル書、黙示録は興味深い事実を集めたものに過ぎず、アドベンチズムはその海図や羅針盤を失い、単なる一教派にとどまってしまうのである。断じてそういうことがあってはならない。しかしこれが今日の神の民がさらされている危険である。いかにこの教会にこのような致命、なぜいかにこの教会にこのような、致命的な進化論的思想が働いているのだろうか。それは最後の世代という観念を見失ってしまったからである。神の民はただ自分たちの救いを求めるために存在しているのではない。なされなければならない特別な働きが残されている。神の皆が再臨運動を通して、擁護されなければならない。通常の経験では果たされないことである。最初のペンテコステ のリバイバルさえも不十分である。新しい経験が要求されている。6000年間どの生徒の群れによっても実演されなかった経験である。サタンはダニエル8の14を理解させないように必死になって働いている。このような最後の世代が出現しなければ、勝利の歌が天で歌われることを、歌われないことをサタンは知っている。初歩なしには眠れる生徒たちの復活はありえない。ヘブル11の39、40ですね。そして定められた人がサタンを最後の刑罰まで連れていくことはできないのであるって書いてあるんですね。長かったですけれども、ここセブンス・アドベンチストの中にですね、最後の世代という概念が消えてしまうと、私たちの教会は一般プロテスタントと同じで、それ以上のメッセージを持たない、それ以上のメッセージを持たないグループになってしまう。ですけども、神様はですね、最後に真の神の民を作りたいんです。そのためのメッセージを託された、三天使の使命ですよね、託されたこの教会はですね、これを、他の 教会の人たちにも一般の人たちにも紹介しなければいけないんです。この方ですね、ちょっと今ページ探せないんですけども、読んでたらこんなこと書いてたんです。前にも何度か話してますけれども、最後の贖いの働きですね、死聖所における最後の贖いの働きで、その最後の完結を見ますよね。大総統という歴史に終止符が打たれて、それ聖なる民が出来上がるという場面ですね。でそのことは、そのメッセージですね、これは、セブンス・アドベンチストが唯一プロテスタントの教会に貢献することのできるメッセージだと言ってます。意味わかりますか？我々の教会が持っている唯一のもの、プロテスタント教会に対して、紹介することができるもの、これは最後の贖いのことなんです。死聖所のメッセージです。これをですね、このピーター・ジャーネスという人は言っています。それはどういうメッセージかというと、人々をイエス・キリストの再臨に備えさせるというものなんですね。これが私たち教会、いや私たちの教会というよりは真の神の教会が持っていなければならない特徴なんです。特殊な民なんです。他の人たちとは違うんですね。彼らはイスラエルの民がね、うぬぼれて、そして不信仰に陥って祝福を求めたのは地上の祝福でした。そうだよね。我々は希留者であり旅人であって、天に国籍があるものだからして、その神の国がなるためにですね、神にお会いする備えをしなくてはいけない、そういうメッセージを持ってですね、進んでいかなくてはならないんです。この働きに誰が参加しますかと、そのチャレンジをですね、与えてくださってるんです。私たちがもしですね、神の民の一員になりたいならば、私たちはそのメッセージを正しく理解して伝えていかなくてはなりません。それを心から喜んでですよ、形式的に、なんて言いましょう、義務的にではないんです。喜んでこれを祝福と受け取れた時に初めて証しができるわけですから、そういう意味において私たちはですね、日々神様の助けをいただいて、真理を正しく理解して、それを人々に紹介することができるように、私たち一般のキリスト教会のことをですね、彼ら真理持ってないとかいう人がたまにいます。そうじゃないんです。真理を持ってるんです。しかしさらに増し加わった光をセブンスデーは与えられたということだけです。イスラエルのためが選ばれて先にね、神様のことを知ったと同じように、セブンスデーは先にそのメッセージを知っただけです。これを伝えなければみんなと一緒に同じように滅んでいきます。ですから私たちはこの祝福を、これ祝福なんですよ、この祝福に気がついて、この祝福を人々に分かち与える働きが与えられている。ここに信仰を働かさなくてはいけないんですね。約束、神様は最後に民を完全に清めて、神様の御形を反映することのできる民を、生きた手紙をお作りになるというこの約束を信じて従っていくだけなんですね。神様の言葉を信じるんです。人々はいろいろ、いや無理ですよと、難しいですよ、人間今までね、罪の繰り返しで清まってる人見たことないですよという人がいるかもしれません。当然です。そうです。本当に歴史はそればっかりです。だから神様は最後に神の栄光を表してですね、神、人にはできないが神にはできることを示してくださるんですよね。そのことを私たちはですね、胸に抱いて希望を持って歩んでいきましょう。
説教ありがとうございました。では終わりの賛美歌、契約の虹の228番です。契約の虹の228番です。どうぞ。
にして信仰により手歩むべし、波をも水また聞かずとも神の御約束に立ち、歩めよ信仰により、歩め歩め疑われ歩めよ信仰により、見るところには寄らで、見るところはいかなるも我々たりと信じつつ疑おうことなく歩みなば、必ずそのごとくなら、歩めよ信仰により、歩め歩め疑われ歩めよ信仰により、見るところには寄らで、己が清き表地獄、エホバの神は魔法なり、その御言葉を信ずる者に成し当たらぬことあらじ、歩め歩め疑われ歩めよ信仰により、見る心には寄らで、
天におられます父なる神様、あなたは私たちに永遠の御国を用意していてくださいますことを本当に感謝いたします。私たちが不信仰のゆえになかなかあなたの御言葉通りに歩むことができず、またあなたの力を信じず、あなたの御心を痛め、また多くの人々に良い証ではなく悪い証を立ててしまっていることをどうぞ許してください。願わくばどうか私たちがの心が変えられて、あなたに目を向け、本当に第一のものを第一とし、愛する、あなたを愛するということを教えてください。そして喜んで従っていく精神を養うことができるようにどうぞ助けてください。弱いかもしれません、私たちは本当に弱いかもしれません、しかしあなたは助けるとおっしゃっていますので、手を伸ばして掴むことができますように、会衆一同を祝福してください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡泣き人村あざ今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ 0980-56-2783 2881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministy.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。